ヨナ書という書物、4章しかない短い書物であります。しかし、すでに2章まで、半分を見てきたわけで、折り返し点を過ぎた。そういうマラソンでは、21キロ地点をですね、過ぎてきた。そういうところかと思います。これまで見てきた前半の部分では、ヨナという預言者がいかに神様の前に不従順な振る舞いをしていたか、そのですね、姿が大きなテーマでありました。彼はニネベに行くように、ニネベというのはアッシリア帝国という今のですね、イラクのこの北の方ですね、そのあたりにある、その首都であるニネベ、巨大都市ニネベに行くように、そしてそこに人々に、そこに行って人々に叫べと神様から直々に命じられたにもかかわらず、それは嫌ですと。あのアッシリアはイスラエルの敵ではありませんか。そんな敵のために何かしてやるなんて、そういう理由だったと思われますが、神様が命じた東の方向とは反対の西の方向に逃げていったヨナがいました。しかし神様の手はそのヨナに対してどこまでも伸ばされていきます。あれこれ海の中でですね、魚に飲み込まれて、その魚の中で、魚によって助けられるという、実に不思議なあり方によって彼は再び陸地に上げられた。そして、ある意味ではですね、そういう意味で、ですからこの前半というのはですね、神様に従わないヨナに対して神様はいかに忍耐してくださり、彼を憐れんでくださったかという、そういうストーリーであったわけです。で、今日から見ていくこの3章、4章というところの後半で、ある意味で初めてですね、いよいよ神様が本来願っておられた本題の部分が語られていくわけです。物語が再スタートを切る、そういうところであります。一体それはどのようにして始まったのでしょうか。もう一度ご一緒に一節を見たいと思いますが、お読みします。再びヨナに次のような主の言葉があった。この一節の言葉はですね、1ページ前に見ていただきますと、一章の一節のですね、比べていただきますと、アミタイのというですね、そのところが再びに変わっている、それだけが違いで、一章の一節と、全く同じ言葉が使われております。で、このですね、3章の一節で再びと書いてあるこの再びというのは、原文では2回目の、2度目のというそういう意味であります。言うならばですね、この2度目のヨナにというそういう言い方をしてるんですね。言ってみれば、出戻りのヨナにというそういう言い方であります。この世の常識で言いますとどうでしょうか。例えば会社において上司からあるいは社長から直々の社名が下って、その社名に対して、例えばヨナのように露骨に逆らい、結局逆らった結果何事も成し得ることができず、いやそれどころか周りの関係ない人まで巻き込んで大混乱を起こしたような、そういう社員が処罰を免れないのではないでしょう。ヨシンバですね、その社員に対して寛大な処分が下されるとしてもです。少なくとも何のお咎めもなしでいい。そういうことはまずありえないのではないでしょうか。しかし、神様がしたことはそういうことであります。出戻りのヨナに対して、まるで何事もなかったかのように、この一章一節で、三章一節で接してくださっている神様がいるということです。で、ヨナ書というのはですね、ニネベという異邦人の町に対して神様はどれだけ憐れんでくださったか、そういう話をしようとしている書物なんですが、それ以前に神様の憐れみはすでにこの従わないヨナに対しても、なんと十分に注がれていたのか、そういうことがわかる。今日まずご一緒に覚えたいことは、その人間の常識からおよそかけ離れている、神様の圧倒的な憐れみの素晴らしい姿であります。で、このようなですね、神様の素晴らしい憐れみが注がれているにもかかわらず、当のヨナの方はですね、それを いかに素晴らしいか本当に受け取ったとはまだまだ言えなかったんですね。確かに前回見たようにですね、2章の後半を見ると、魚に飲まかまれている中でですね、私はこんな苦しいところから神様あなたは救ってくださいましたと、あたかも悔い改めの祈りをしているかにこの見えるヨナでありますけれども、でもこの後ですね、ヨナがしていることは、自分がですね、そんなに従わなくてにもかかわらず神様から大きな憐れみを受けて、まるで何事もなかったかのように神様は接してくださっているにもかかわらず、次の4章でですね、あるいはこの3章のこの最後のところで、神様はニネベに対しても同じようにして憐れみを下してくださるのを見るとですね、ヨナは不機嫌になるわけですよね。なんであんなニネベ。ヨナは自分には素晴らしい憐れみを注がれていながらですね、他の人、特に神様に従わないですね、異邦人、あんな、そう思っている人たちに対して神様の憐れみが下るということをですね、見るとそれを受け入れることができない。なんと皮肉なことか。しかしこの皮肉というのはヨナ書の全体を貫いていく矢のようなものであります。そもそも考えるとどうでしょうか。神様の言葉を直々にいただいたにもかかわらず嫌ですと言って、神様のですね、導かれる方向とは反対の方向にいた神の預言者の方と、一方で神様にもともと従わない異民族であったけれども、しかし神様の言葉を聞いたときに、ああと言って悔い改めてですね、神に立ち返ってくる異教徒のニネベ人。まあ、その両者を比べるとどちらがより罪が重いのか。それは火を見るより明らかだと思うんですね。でも肝心のヨナにはですね、そういうことは一切見えていないのであります。で、しかしながら、そのようなですね、まあ視野の狭さというか、愚かさをですね、依然として強く残しているこのヨナに対して、神様はですね、再び大きな任務を託される。驚くべき憐れみをですね、神様に示してくださる。それが二節で神様がヨナに言った言葉であります。立ってあの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよ。ここでも立ってあの大きな町ニネベに行き、そして最後の伝えよという言葉はですね、この一章の二節で立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べと、この前半の部分と同じ言い方なんであります。ニネベには当時ですね、数万から数十万とも言われるような人々が住んでいたとこう言われています。そのような大勢の人々の運命をですね、なんとこのヨナに対してもう一度託すんですよ。皆さん、神様はご自分が召されたものをですね、最後まで用いようとされるお方なんだということです。神様には他の誰でもない、ヨナあなたでなければならない。そういう理由が終わりなのであります。同じような事例はですね、モーセ、旧約聖書の最大の預言者の一人と言われるモーセがですね、神様に召された時を見てもわかるのではないでしょうか。モーセある日ですね、羊飼いの羊の番をしていた時にですね、遠くにですね、木が燃えて、芝が燃えてるんだけれども、しかし燃え尽きてなくならない不思議な光景を見た。そのところに近づいていった時に神様はモーセに対して言いました。私はあなたの神主だ。そして話が進んでいく中で神様はモーセを召して言われるんですね。モーセ、行け。私はあなたをパロのもとに使わすんだ。とこう言われた。で、そこでモーセは何と答えたかと言いますとですね、まあいろいろああだこうだというわけです。最終的に彼は言った言葉、いやいや私は口下手なのです。どうか他の人を使わせてくださいと言ってですね、逃れようとするわけです。しかし神様はそれに対して何と言ったかというと、モーセ、あなたには兄のアロンがいるではないか。彼は言葉巧みな人だ。彼があなたの口の代わりになるだろうという。で、そうまで言われてモーセはですね、わかりましたと言って従うわけですけれども、その後モーセがどのような歩みをしたかというのはですね、皆さん旧約聖書を読んだことのある方はよくご存知であると思います。私は口下手なんですと言ったモーセですが、なんとなんとイスラエルの民の前でですね、なんとも堂々とですね、威厳を持って神様の御心をイスラエルの数十万の人々に伝えるですね、そういう役割を果たすことになったわけであります。 さらにですね、口下手で言葉に自信がありませんと言ったそのモーセがですね、聖書の最初の5つの書物を記した。そういうふうにもこう伝えられているわけであります。モーセは自分では言葉なんか私は巧みでないんですと思っていたけれども、しかも、でも神様のモーセに対する目はですね、確かだった。その期待を裏切られることはなかったということです。このことからわかることはですね、神様は私たち以上に私たちのことをよく知っていてくださるお方なんだということです。で、だからこそ神様は私たちに対する召しを変えられることがないわけなんですね。ところで、この神様のですね、ヨナに対する召しのですね、言葉の後半の部分にはですね、見ると、預言者というのは一体何者なのかということがですね、実に簡単明瞭に書かれています。2章の2節の後半に、私があなたに告げる言葉を伝えよとこう言われています。私と書いてあるのはですね、普通は、まあ、ヘブル語のですね、文章で普通は代名詞I っていう、英語で I っていう、その代名詞は使わないで省略されるわけですけども、それがあえてここでドーンとですね、載っております。つまりそれは何を言いたいかというとですね、強調したいわけですね。他の誰かが言う言葉ではない、またあなたが苦労して考え出した言葉でもない、私が語ることを伝えなさい。神様が念のをしているということです。預言者の使命というのはこういうことです。預言者は自分自身の言葉や自分自身の解釈や、あるいは自分で適当に考え出したことを語るということは許されないということです。なぜならば、神はこう仰せられると言ってですね、こう語る。その神、偽ることのない神の名を語ってですね、偽りを語る。それは最も重い罪とこう見なされるわけであります。エゼキエル書の13章の1節というところを見るとですね、このような、その、偽りの予言をするということに対して神様が、このようなことをですね、言っておられるところが目に留まります。ヨナ書から少し前のエゼキエル書の13章の1節のところに、第3版で1375ページ、第2版では1262ページか3ページです。エゼキエル書の13章の1節から3節。まあ皆さん、あまりエゼキエル書をですね、開くことが少ないかもしれませんけれども、特にこの13章では予言ということについて語っていますね。エゼキエル書の13章の1節から3節を読みします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、予言をしているイスラエルの預言者どもに対して予言せよ。自分の心のままに予言する者どもに向かって、主の言葉を聞けと言え。神である主はこうおせられる。自分で何も見ないのに、自分の霊に従う愚かな預言者どもに災いが来る。まあ、9節までのところに見るとですね、神様のまあもっとですね、13章の全体がまあそういうことを、こういうことをですね、語っているわけであります。神様の名によって御言葉を語るということは重い務めです。現代でもこれは同じであります。牧師の最も重要な務めは何かと言いますと、神の言葉を取り継ぐということです。つまりそれは預言者のような働きを担うということであります。その責任はですね、旧約の時代に預言者に与えられていたものと基本的には変わることはないのです。私の言葉を語れという神様の命令は厳粛であって、あらゆる牧師は恐れを持ってそれを受け取らなくてはいけないと思います。ですから聖書が伝えてもいないことを、聖書はこう言っているのだと言って語るのは、それは大きな罪であります。ですから牧師にとって第一の使命というのは何かといえば、それは神の言葉を正しく、わかるように、わかりやすくお伝えするということにこそあると言えるわけですね。逆に言いますと、もし神の言葉を正しく伝えることができないならば、もはや預言者ではないんだ。そういうことであります。この箇所でですから、ヨナに対して神様がですね、あえて、この私が語ることを語ればいい。そういうふうに強調しているのはそういう意味であります。 で、もちろんこのことは牧師だけに言えることではなくて、皆さんにも当てはまることです。神様の言葉を取り出して自分に都合のいいように、解釈して、それをですね、自分の思うままに操るということは、に対して私たちはとりわけ注意深くある必要があるということではないでしょうか。ところでですね、ここで一つの疑問が浮かんでくると思います。いや、神様の言葉を正しく伝えることは大事だ。それはわかりました。それだけ重要なのなら、でも、なぜ神様ご自身がですね、お語りにならないんですか？なぜ預言者を通して神様はお語りになるんですか？そういう疑問が湧くかもしれません。その大きな理由はですね、もし神様が直接私たちにお語りになり、また私たちはですね、目を開いて神様の真実の姿を見るならば、私たちはその神様の姿に耐えることができないからであります。一例を挙げたいと思いますが、出エジプト記の19章というところを開いてみていただけるでしょうか。聖書の初めの方です。出エジプト記の19章の16節から第3版で129ページ、第2版で118ページか9ページになります。これはですね、シナイ山でイスラエルの人に律法が与えられた、授けられた、そういう場面で、十戒が書かれた石がですね、まあ、もう与えられるその場面でありますけれども、そこでどのように書かれているかというと、出エジプト記の19章の16節から、三日目の朝になると山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。モーセや民を神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は、前山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、前山が激しく震えた。そして20章のですね、18節から21節のところ、1枚めくっていただいて、20章の18節から21節のところであります。ちなみに20章の1節から17節のところで有名なあの実戒が与えられるわけですよね。で、その後の出来事。18節。民は皆、雷と稲妻、角笛の音と煙る山を目撃した。民は見て、たじろぎ、遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし、神が私たちにお話にならないように、私たちは死ぬといけませんから。それでモーセは民に言った。恐れてはいけません。神が来られたのはあなた方を試みるためなのです。またあなた方に神への恐れが生じて、あなた方が罪を犯さないためです。20章のこの19節の言葉は全てを物語っているように思います。皆さん、シナイ山に神様が現れた、これはですね、まあ、ある人は火山の噴火だとこういうわけですけれども、それとってですね、ごく一部ですよ、神様がですね、のお力からすれば。そのごく一部の現れを見てもですね、民はですね、恐れて、神様の清さと圧倒的な力に打たれてですね、自分たちの方から、神様が私に直接語らないでください。あなたが代わりに語ってください。とまで頼んでいるのであります。旧約聖書の中で神様はですから一貫してですね、預言者を通してお語りになるというのはこの理由からであります。で、歴史上ですね、唯一その元素が破られた機会がしかし到来しました。それがイエス・キリストであります。イエス・キリストは神でありながら人となって世に来られた。そのイエス・キリストを見た私たちは初めてその時にですね、ああ、私たち死の危険を感じることなく神様に近づけるということは一体どれだけ素晴らしいのかということを人々は見たわけであります。神様を見る、そして神と子と子とは合わせて語り合うことができるということがどれだけ素晴らしい恵みであるのか。それは旧約聖書のこういうですね、世界を知っている人にとっては非常に印象深いことです。しかしもちろんヨナの時代は、まあ紀元前ですね、700年、 のぐらいの時代でありますので、まだですね、イエス様は来られていない。それで神様はヨナを通してお語りになっているわけであります。ヨナ書に戻りたいと思いますけど、ではそのヨナは一体どうしたのでしょうか。神様の言葉を受けてどうしたでしょうか。今度はですね、前とは一味違う姿がありますね。3節。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。ニネベは雪めぐるのに3日かかるほどの非常に大きな町であった。まあこれまで紆余曲折大騒動をですね、繰り広げてきたヨナでありましたが、しかしとにもかくにも彼はですね、このところで神の言葉に従おうと決断をして、それを実行に移しております。皆さん、この姿勢が非常に重要であります。とにもかくにも神様の御言葉に最終的に従っていく。で、このことをですね、示すためにイエス様はあるときですね、次のような例え話をしたことがあります。まあ、あちこち開けて恐縮ですけど、マタイの福音書の、今度は新約聖書の一番初めにありますが、マタイの福音書の21章の28節のところに、こういう例え話が出ています。マタイの福音書の21章の28節からのところです。第3版で43ページ、第2版で39ページであります。それでは読ませていただきます。マタイ21章28節。ところであなた方はどう思いますか？ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きます、お父さん、と言ったが、行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありません、と言ったが、後から悪かった、と思って出かけて行った。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った。後のものです。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。主税や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。というのはあなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。しかし、主税や遊女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら後になって悔いることもせず、彼を信じなかったのです。まあこれは直接的にはヨハネのことをですね、ついて言った言葉ですけども、しかしイエス様はここではっきりと言いたかったことは、最初の反応がどうであったとしても、大切なことは、神様の言葉を聞いた。そして最終的にそこに従う決断をするのか、そうでないのかということです。兄の方は行きますと言ったけれども、実際行かなかったのです。言葉だけでは何の意味もないのであります。言葉では従っていても、実際は従わない。それよりは、言葉では従わないと、たとえ初め言ったとしても、やはり悪かった。思って後から従っていく。ヨナにしてもそうであります。たとえです。これまでの過程は決して褒められたものではない。でも、やはり神様の御心を行うことが最善なんだと信じて、主の言葉の通りに従っていく。三節の冒頭に主の言葉の通りにと書いてある。これが祝福の秘訣であります。で、ヨナがここで従ったので、皆さん、ニネベの町全体が救いに導かれていくということであります。何万何十万の人々が。そしてまたヨナ自身についてもですね、今まで狭い意味でしか神様を知らなかったのに、それをもっと深く、神様の深い憐れみを知るという形で、彼の成長の機会となっていくんですね。従うということを通して、このような恵みが私たち上にも現れていくのであります。さあ、そういうわけで、彼は立ってですね、ニネベに行った。まあ、簡単に書いてありますけども、道のりとして800キロもありました。1ヶ月ぐらいかかる道のりでありました。で、この町のニネベはですね、非常に大きな町であったとこう書いてありますが、実はこの非常にという言葉はですね、もともとはですね、神に対してという言葉なんです。ですから、非常に大きな町というのは、神に対して大きな町であったとこう書かれているのであります。それがなぜ非常にとこう訳されているかと言いますと、神様は無限のお方なので、その神を引き合いに出しているのだから途方もない大きさなんだ。まあそういうふうに解釈したということです。 しかしここはむしろですね、元々の言葉通りに神の目に大きい、つまり神の目に実に惜しまれる町だった。そういうふうに理解すべきではないでしょうか。神様はニネベに対してこれほどにですね、熱い思いを持っておられる。嫌がるヨナを何とかしてですね、なだめすかして使わしてですね、待ってですね、この町を皆さん、神に従わない。後にイスラエルを滅ぼす国ですよ。その国にもまで、その首都まで、その町をまで救おうとされる。神はこの町を惜しんでおられるわけです。ヨナがですね、そこで従って、この町に行って叫んだ言葉は何でしょうか。4節。ヨナはその町に行って、まず1日目の道のりを歩き回って叫び、もう40日すると、ニネベは滅ぼされると言った。40という数字は聖書の中で実に象徴的な数字です。例えばイスラエルの民がですね、エジプトから脱出した後にですね、40年間荒野でさまよいました。また新約聖書の時もですね、イエス様が悪魔からですね、試みを受けた時、まあ前回見たわけですけども、荒野で40日間断食をしたわけです。神様がですね、人を試みる時によく40という数字が登場します。で、ニネベもですね、この40日間の猶予がここで与えられたということです。しかし、ヨナはですね、その40日後には滅ぼされるんだと、こう厳しい言葉も言っています。で、注目すべきことはですね、ヨナはここで40日すると滅ぼされるから悔い改めなさいとは一言も言っていないことであります。でも皆さん、実はヨナはそれとは気がつかなかったのですけれども、実に彼の言葉には興味深い言葉があったわけです。それはこの滅ぼされる言葉というこの言葉ですけれども、これはですね、元々の意味するところにはですね、逆さまになるとか、変わるというそういう意味もあるんであります。しかもじゃじゃじゃじゃーっとですね、こう変わっていくというんじゃなくて、こうパタッとですね、オセロの白が黒に変わる、黒が白にこう変わるようなパタッとこう変わるという、そういう意味の変わるという言葉がここで使われている。つまりこれはニネベの人々の思いがあっという間に変えられるということも表しているようにも思います。ヨナはですから自分の思いとしてはもう40日するとニネベ滅ぼされるぞとこう言った、それだけを言ったわけですが、そして悔い改めなさいとか言わなかったんですけれども、実はですね、ヨナはこう言いながらももう40日経つとニネベは変えられるとこう言っていたわけであります。ヨナは自分のですね、感情を乗せて語っていたつもりが、実は彼のその背後で未来に起こる出来事を神様は彼を通して語っておられた。すべてを神様は支配しているということをまさに如実に表しているのではないでしょうか。で、まさしくですね、実はその後にですね、ヨナがここで無意識に語ったことが現実に起こっていくんですよね。5節からのところです。そこでニネベの人々は神を信じ断食を呼びかけ、身分の高い者から低い者まで荒野に起きた。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立って王服を脱ぎ、荒野をまとい灰の中に座った。王と大臣たちの命令によって次のような布告がニネベに出された。人も獣も牛も羊も皆何も味わってはならない。草を這んだり水を飲んだりしてはならない。人も家畜も荒野を身にまとい、ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いから立ち返れ。時系列がここで少々わかりづらいんですけれども、5節で書かれていることはですね、6節に起こる、以降に起こったことをまず最初にあらすじを書いた、そういう言い方であります。アッシリアという国はどういうですね、政治体制になっていたかと言いますと、神が王である。アシュール神という神が王であるとこう言われる。そして人間の王はですね、その神の副官、まあ、つまり副王というそういう存在であると、こう定義されていました。つまり、アシリアの王というのは神の代理人とされていたのでありまして、従って王がすることは絶対的なものであります。で、その王がですね、王宮で耳を澄ましていると、巷でですね、もう40日すると滅ぼされると叫んでいるヨナの声を聞きました。それを聞いて彼は、悔い改めて、勅令を出すのです。これが、7節から8節、9節に出てくるような、そういう言葉ですね。で、王様からそのような勅令がですね、出されたので、家来たちや民衆たちや奴隷たちもそれをですね、習って、 王がするようにするということです。ですから、このニネベで起こった悔い改めというのは、一般の民衆レベルからじわじわとこう広がっていった、草の根的に広がっていたというよりは、むしろですね、王が悔い改め、それに従う者すべてが悔い改めた。一気にそれが起こった。だからこそ皆さん、たった一日目で、数万、数十万とも言われるニネベ中が悔い改めるという驚くべきことが起こり得るのであります。でも、私たちはここで目を留めたいのは、このニネベの王の姿、そのような悔い改めを示す王の姿であります。彼の姿を見るとき、私たちは悔い改めとは一体何なのかということ、そのあるべき姿を学ぶようにも思います。彼はまずですね、6節にあるように、王座から立ったとこう書いてあります。悔い改めるためにはまず王座から降りなければならないということです。でも王様にとってですね、王座というのはどうでしょうか。そこに座っている限り自分は権威者であります。まあ、アイデンティティそのものと言ってもいいと思うんですね。でもよくよく考えてみると、私たちは皆ですね、自分の心の中に王座を持っているのではないでしょうか。私たちは皆自分という存在のですね、王なのではないでしょうか。例えば、自暴自棄な生活を送っている人がですね、よく口にする言葉でありますけれども、私の体なんだから何したって私の勝手じゃないか。まあそういう言い方を聞くことがあります。確かに何が起こっても責任は自分が取るからいいでしょという、そういう意味では、まあ当たっていなくもないわけです。でもしかしそう、私の体なんだから何したって私の勝手じゃないかというその言い方の背後にあるのはですね、実は私の心の王座についているのは私なんですよということであります。私に関する限り私は全能の王なんです。そう振る舞っていいんですと考えているということです。でもよくよく考えてみると、私たちの中で誰一人として自分で自分を作り出した者はいません。与えられた命であります。命を作り出すことは私たちにはできない。悔い改めるその第一歩は、私が私という存在の全部を握っている王なんだ。その王座から降りる。その王座を神様に明け渡すということです。ニネベの王様が権力の象徴である王座から降りているように、私たちも心の王座から降りなければなりません。で、代わりにその王座にはですね、誰が座るかといえば、神様に座っていただくのであります。そこから悔い改めが始まっていくのだということですね。次に、このニネベの王がしたことは、王服を脱ぐということです。王服を脱ぐ。王服というのは、絢爛豪華なですね、刺繍とかですね、もう宝石とかいろいろなものがついておりまして、それを着ているとですね、中にどんな醜いものがあっても隠れるわけですよね。隠すものであります。ですから、心の王座を明け渡した次に私たちがすべきことは、自分の外側を覆っている飾りというものを全部捨てるということなんです。人によってですね、何を王服としているかは違うと思います。これまでの人生のキャリアを往復にしている方もいるかもしれません。私にはこんなことができるんだと、その能力というものを往復にしているかもしれません。これこれの財産がある。これこれのですね、仕事をしている。これこれの大会で結果を出した。まあそんなものを私たちはですね、多かれ少なかれ往復として身にまとって、自分を大きく見せようとしているのではないでしょうか。私たちはそのような往復を着ている限りですね、本当の自分をさらけ出さなくて済みます。人の目をですね、多少なりとも欺くことができます。しかし、悔い改めに対して必要なことは、その往復を脱ぐということです。一切のものを脱ぎ捨てて神様の前に、素のままの自分で出るということです。なぜなら神様の前には往復は通用しません。神様はそんな飾りを見るのではなく、中のですね、私たち一人一人ありのままの私たちをご覧になるからであります。さらにニネベの王はですね、ただ荒布を脱いでそこで終わらなかった。王服を脱いだだけで終わらなかった。荒布をまとったと書いています。 まあ、荒布というのは麻とかですね、非常にこう、ガサガサとしたですね、品質の低い糸とかで、もう適当に作ったですね、いわゆる、泥、土とかそういうものを入れるのに使うですね、そういう布であります。もうそれを着るわけでありますから。もう着心地なのが非常に良くない。また色もですね、もう茶色くて、薄こけている。そういうものを身にまとうことはどういうことかと言いますと、私はこれがいいんだ。私はこれじゃなきゃダメなんだ。そういうこだわりというものを一切捨て去っているということです。自己中心という罪を捨ててですね、自分の栄光を一切捨てていい。そういう姿がここにあるわけです。しかも王様はですね、灰の中に座ったとまで書いてありますね。これもですね、根本的には同じことであります。灰というのは皆さん、何の利用価値もないものの代表的な例であります。で、風が吹けばパーッと吹いていく。中身のないものを象徴しています。その上に座るということは、それと自分を同じくしたということです。ああ、神様、私は無に等しいものなんです。我が身を灰とも等しい、そんなものとみなしている。最大限に謙遜している、その現れであります。そして驚くべきことは、そこでまだ続くんだということです。王様はですね、断食を布告したのであります。食物を断ちなさい。これは神様に願い求めるときにですね、自分の腹を満たして、それからまた神様に続けて求める、そういうですね、ことではない。ただひたすらに食べるというですね、楽しみも立って、ただひたすらに神様に求めていきなさい。そういうですね、集中していきなさい。そういうことであります。で、これがどれだけ逼迫しているかと言いますとですね、水を飲んではならないとまで王が言っているということからもわかりますよね。昨日ちょっと調べてみましたら、人間というものはですね、食べるものがたとえなくなっても水さえこう飲んでいれば、まあ1ヶ月ぐらいはなんとか生きられるということが載っておりました。でも水も断たれるとですね、3日から7日ぐらいで人は限界が来るそうであります。まして暑いですね、イラクの北の方で中近東です。汗もどんどんかいている。そのことを考えると数日が限度だったでしょう。つまり王様はそれだけ悔い改めの必要が逼迫しているんだと見ていたということですよね。さらに王様はですね、家畜もそれをしなさいとまでこう言っています。普通は悔い改める対象は人間だけですが、動物までも加えています。これは国中がもう隅々まで徹底的に神様に立ち返らないといけない、その必要があるんだということを見て取った、そういう意味であります。で、最後に王様はこう命じてですね、勅令を締めくくっています。もしかすると神が思い直し救世、もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれない。もしかすると、と王様は言いました。もうこれだけやればですね、神様は必ず許してくれると絶対的なですね、勝利的な目算があってしたんじゃないんです。わずかな可能性もかもしれない。でもそのわずかな可能性にかける。そういうことです。これは一章の六節においてですね、異邦人の船長がヨナに対して言った言葉の中にも出てくる。一体どうしたことか寝込んだりして、起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは神が私たちを試み止めてくださって私たちは滅びないで済むかもしれない。この言葉は同じ言葉がもともとは使われています。ヨナ書ではですから、沈没しそうな船に乗っている異邦人の水夫たちと、今にも滅ぼされようとしているニネベの人々というのは基本的に同じイメージで語られているということですよね。で、皆さん、私たちにとってでも一番重要なことはですね、ニネベの王様も沈没しかかっている船の船長もですね、ああ、もうどうせ可能性はもうないんだから諦めちゃおう。そうは考えなかったということです。わずかでも可能性があるなら、そこにかけてみよう。そう考えて、必死で神様に食らいついていったということです。で、この姿勢が非常に重要であります。なぜなら神様という方はご自分に食らいついてくるもの、ご自分のところに必死で立ち返ってくるものはですね、必ず受け入れてくださるからであります。ところが私たちは勝手に神様という方を判断してしまいます。ああ、神様の御心とは違うことをしてしまった、そういう自覚があるとですね、 もう神様元に帰ったって、どうせ神様ね、厳しいお方で受け入れてくださらないんだから、今更どの面下げて帰るんだみたいなんですね。そのような考え方。勝手に神様という方を決めてしまうということがあるわけです。で、その究極の姿はですね、あのイエス様を裏切ったイスカリオトのユダであります。彼はイエス様を十字架にですね、対して売り渡して、銀貨30枚で売り渡してしまいました。その後にですね、はと気づいて、ああ、一体自分は何ということをしたのか。そう考えた。でも、たとえそうだったとしてもですね、後でなってですね、もしユダが、ああ、神様、私はとんでもないことをしてしまいました。何ということをしたんでしょうか。ああ、私をお許しください。どうぞ主を憐れんでください。お見捨てにならないでください。そういうふうにして神様のもとに立ち返ったならば、私はユダも許されたって思います。しかしユダはそうしませんでした。こんな私は今更神様に向かう、帰っていたって許されるはずがない。無駄だ。そう考え、もう自分自身のですね、絶望の自分でこんなことしちゃった自分はもう無価値でどうにもならない。このですね、神様も許してくださらない。つまり自分だけをずっと見続けて絶望してしまった。彼はユダヤ人でした。神の民でした。にもかかわらず、神を見ないで自分を見たためにそうなってしまいました。しかし、ユダヤ人でもない異邦人のニネベの人々は全く違う反応をしたのです。彼らには40日間も猶予がありました。しかし、ヨナがニネベに来たその1日目で、たった1日目でニネベは王様から奴隷まで、ですね、国中が真実に悔い改めている。ヨナも予想もしなかった。なぜニネベの人はここまでしたのでしょうか。ここでニネベの人があまりにも見事に悔い改めているのでですね、この背景には何らかの理由があったんじゃないかと推測する人もいます。例えばこういう人もいます。魚の中にですね、3日間もヨナはいたので、多分魚の胃のですね、胃液で皮膚がこうドロドロに溶かされて、彼はもう真っ白なですね、異様な風貌をして、私はこんなになった。だから滅ぼされるとこう言った。そのですね、姿が人々の心を打ったんではないかと、そういう説を言う人もいます。でもよく考えてみると、そんな胃液の中にいて3日間もですね、生きていられるはずがありません。たとえ生きていたとしてもですね、その溶けるような中でですね、2章にあるような神様に真実な祈りをですね、捧げられるはずもありません。そもそも魚の腹の中で生きるということ自体、超自然的な出来事。神にしかできないことです。ですから神様はヨナをそのままの姿で守ってくださったと考えるべきでありましょう。しかし、そうなるとどうなるでしょうか。ニネベの人々は、ただヨナの言葉を聞いただけで神様を受け入れたということです。驚くべきことでありますけれども、人が本当に悔い改めに導かれるときは、何らかの証拠があるから悔い改めるという形では起こらないのです。それは神様と取引をしようとする姿勢ですよね。証拠を見せてくれたら見返りに悔い改めてあげるから。それが悔い改めと言えるでしょうか。真実の悔い改めというのは何も見ないけれども、神はこう言われるのだからと言って神様前に頭を垂れるということであります。イエス様が復活された後に弟子たちの中でですね、トマスという人がいました。他の弟子たちはすでに復活したイエス様を見ていました。トマス、イエス様に会ったんだよ。そう言われてもですね、トマスは、私はこの目で見て、この手で触らない限りは信じないとはっきり言いました。イエス様はその後トマスだけに現れてくださって、わざわざ現れてくださって、声をかけてこう言われます。有名な言葉です。あなたは見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いですとこう言われました。神の言葉を本来語るべき語り方で語られ、そこに神が働いてくださるならば、見ずに信じる。ヨナの言葉だけで、ニネベの悔い改めは起こる。そういうことは起こるわけであります。で、このようなですね、ニネベの町の真実な悔い改めがあるときに、そこにはですね、どういうことが起こってくるのか、それが今日、私たちが最後に最も目に留めたいことです。10節。 ここを皆さんでじゃあご一緒にですね、読んでみたいと思います。ヨナの3章の10節をご一緒に読んでみましょう。週報にも載っております。3、はい。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。水も飲まないで神を求めようと。ある意味で命がけで悔い改めて悪の道から立ち返ろうとした人々。自分が神から遠く離れているということを気づいていた、そういう人々。そしてそこからご自分のもとに帰ってこようとしたその人々を神は決して忘れておられない。神様はご覧になった。見ていたのです。一部始終を見ていたのです。そして災いを思い直してくださったと書いています。皆さん、神様が災いを思い直してくださった。神の言葉がですね、変わることがないんじゃありません、なかったんですか。そう私たちは思っています。でも、神が思い直してくださるということは起こるんであります。一つだけ神がその思いを変えてくださる道がある。それが悔い改めるということです。それはですね、言葉を変えていればですね、この十節のあるとこにあるように、神に立ち返るということです。皆さん、神様に立ち返ろうとするものを神様は必ず受け入れてくださるということを今日しっかりと覚えておきたいと思います。いや、立ち返ろうと決断した瞬間にもう神様は受け入れてくださっているということを覚えておきたいのです。神様のそのようなですね、許しの素晴らしさを最も明確に語っているのがですね、あのルカの15章にある、放蕩息子の例えと呼ばれる例えの中にあります。もう皆さんよくご存知のですね、話であります。でそのですね、ような話でありますから、まあ全部をですね、見ることはしませんけれども、話としてはこういうことでしたね。ある父親に対して二人の息子がいた。で弟息子の方はですね、父親がまだ生きているのに遺産をよこせと言い募る。でそれをですね、父親が許して、その遺産をですね、莫大な遺産を受け取るや否や、その日のうちに家を出て、セゼレフを吐いて出て行った弟息子がいました。で、案の定その弟息子は放蕩三昧の生活に明け暮れますけれども、やがてお金が尽き。はじめはですね、そのお金に対して群がっていた、見せかけの友達は、まあお金がなくなるや否やですね、うんさん無償してしまって一人ぼっちになる。やがて彼はですね、身を完全に持ち崩して、家畜の餌を得るのまでにも苦労困窮する。で、そこで聖書は初めて、我に帰ったと書いています。我に帰った。はっと気づいた。そこから彼がしたことは何かと言いますと、まず立ち上がって、父親の家の方向に向かって、一歩踏み出し、二歩踏み出し、三歩踏み出し、歩いて始めていったということです。皆さん、これを立ち返るというわけです。で、この話で一番重要なことはしかしですね、別のところにあると思うんですね。そのようにして立ち返ってきた息子がまだ遠くにあってですね、もう米粒のようにしか見えないところにある時に父親はですね、自分の方から走り寄って行って息子をですね、抱きしめたと書いてあるんであります。どういうことでしょうか？息子が自分のところに来てお父さん申し訳ありませんでした。私はあなたに罪を犯したとなんだかんだ言う前に父親の方は走り寄っていくのであります。明らかに神様は謝罪の言葉に先立ってすでに許し受け入れているということがわかるのではないでしょうか。悔い改めというのはですね、通常申し訳ありませんでしたとかですね、いうことだ。ありまた私はこんなひどいことをしてしまいました。すいませんでした。まあそんな懺悔をすることだ。そういうふうに考えられていることが多い。もちろんそれも含まれていないわけではありません。しかし聖書の中で悔い改めると書いてあるですね、この言葉はですね、原文を見ますとですね、リターンという意味のこと、つまり戻るという、そういう言葉であります。 悔い改めの本質というのは、ですから神に向かって戻る、つまり神に向かって方向転換をするということにこそあるということです。すいませんでしたと反省するということが悔い改めなのではないのです。そうではなくて、ああ、今までの自分は神様から一歩、二歩、三歩と離れる方向に向けて生きていたな、それを認めて、その程度は問題ではありません。これからはですね、そこで、ああ、これからは神様に一歩でも二歩でも三歩でも近づいていく方向に向かって歩み始めようじゃないか。今日からそれをしようじゃないか。金輪際これまでの神様のから離れていく歩みをやめて、これから神様に一歩でも二歩でも近づいていく、その方向に生きようじゃないか。それが悔い改めるということだ、ということです。で、そういうですね、決意を持つからこそそこから行動が出てくるわけです。ですから、まず決意があって、その後に行動がある。この順序が重要であります。で、そこでですね、私がもう一度声を大にして申し上げたいことは、そのようにしてご自分に向かって一歩踏み出したものを、神様という方は、受け入れずにはいられないお方なんだ。立ち返る決断をした瞬間にすでに神様はその人を許し、完全に受け入れておられるということを覚えたい。どこにいようと、何をしていようと、過去どうであろうと、それは問題ではないのです。ニネベの人はすでに見てきたように、偶像を拝んでいる、異教徒でありました。それでも悔い改めて創造者なる神様に立ち返ってくるときに、神様の憐れみは豊かに豊かに注がれます。神様の憐れみは尽きることがないのであります。私たちはどうでしょうか。ああ、罪を犯した。罪を示された。その時にどのような応答をするでしょうか。もう何度でも同じことを繰り返している自分なんか、神様のもとに今更帰ったって。そう言って神様から離れる方向に向かってそれを解決しようとするのでしょうか。それでも、それとも、いや、それでもこんな私も許されているじゃないか。神様に近づく方向でそれを解決しようとするでしょうか。そこに分かれ道があるのであります。私たちは、どこまでも神様に食らいついていくものでありたいと思います。神様は憐れみの主であります。神様は、日々思い直してくださる主であります。神様は私たちの姿を見て、その御心をお変えになることもある。悔い改めるものは、神の心を動かすのであります。そのことを今日決して忘れないように心に刻んでおきたいと思います。お祈りをいたしましょう。